メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、食事と栄養の側面から見たメンタルパート2です。前半は栄養とメンタルについて話します。栄養とメンタルってどうつながってるのっていうところ、後半は何に気をつけて食事をすればいいのっていうところについて話していければと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。それでは早速本題に進んでいきたいと思います。前半は栄養とメンタルってどうつながってるのっていうところについて話していきたいと思います。前回の、放送で食事とメンタルっていうところでお話しさせてもらったんですけど、その中でちらっと出てきたその栄養の部分ですよね。そこのところをちょっと今日詳しくというのかな、ちょっと取り上げて話してみたいなと思います。こうただただ物を食べればいいっていうものでもなかったりしますね。皆さんもなんとなく分かってるとは思うんですけど、好き嫌いがあって、こうねバランスが偏るとかね、よく言いますよね。こう炭水化物大好きとかね、甘いもの大好きとか、しょっぱいの大好きとかね、こう皆さんいろいろあると思います。けどそんな中で、何をどう気をつければいいのかみたいなね、そういうところをちょっと話していければいいかなと思ったりします。こうなんとか質とかね、ビタミンなんとかとかね、タンパク質とかこういろいろこうね、あと脂肪とかミネラルとかこういろいろこう聞いたことあると思うんですよ。けどそういうことをこう言い始めるともうキリがないので、そういうところはちょっとそういう側面からっていうのではなく、こう実際にそのものとしてですね、何を取ればいいのかなっていうところをちょっとこう具体的にお話しできればいいかなと思います。で例えば同じおにぎりを食べるっていうところでちょっと考えてほしいんですけども、そこに何が含まれてますかっていうところなんですね。例えばなんていうのかな、こう売っているね、商品として売っているこうおにぎりっていうところと、あと自分の家で作ったおにぎりね、まあおにぎりに限らず全ての食事ですよね。そういうところでこう考えていただくと、どうしてもこうスープ、どうしてもこう売られてるものですよね、は長持ちさせるために何か入ってる、何かというかな、こう防腐剤とかね、そういうこう合法的な、もちろんこう薬品ではあるんですけども、そういうものがこう含まれてるみたいなね。で逆にこうお家でね、例えばこう自分で作るおにぎりとかだったとすると、余分なもの入ってないというのがね、自分でこう何を入れられるかっていうのをこう決めれますよね。そういうところで、その自分がこう食べるものがこう何を食べているのかっていうのが分かるっていう、そういうのが結構大事だったりします。で、よく成分表っていうんですかね、こう何かこう食べ物買った時にこう、梱包されてる袋ありますよね。そういうのにこういろいろと書いてありますよね。こう 何でできてるのか、何が含まれてるのかみたいな、うん、そういうのを気にするだけでもいいのかなって思ったりします。うん、どう言えばいいのかな、こう、何がいい何が悪いってどうやって決めんのっていう話なんですよ。うん、ね、これが悪いあれがいいっていうその線引きっていうのはすごく難しくって、例えば僕にとっていいものがあなたにとっていいものとは限らなかったりするんですね。うん、なんですけど、共通点っていうんですかね、うん、これはこう全ての人に当てはまるんじゃないかなって僕が、まあこれ個人的な僕の勝手な意見なんですけど、自然にあるものですよね。うん、こう意図的に何かされていないものですよね。こう自然のものが自然に近いものですよね。うん、自然に近いものがこうね、いいんじゃないかなって思ったりします。うん、ね、その例えばこう何か食べようと思った時にね、匂い嗅いで臭かったら嫌だなって思いませんかね。うん、それって変わっちゃってますよね。まあ自然の摂理ではあるんですけどね、その食べられる状況じゃなかったりしたりね。うん、ね、それを例えば何もこう施してなかったら3日でダメになるね、食べられない状態になるっていうものが、例えばね、1週間経っても大丈夫であるっていうところっていうのは何かのこう操作がっていうふうに僕は思ってしまうので、うん、そういうところはちょっと僕は避けようかなって思ったりします。うん、で人がこう栄養を取るってどうやって取るのかっていうと、食事、まあ、基本的に食事なんですよね。うん、あとこう、病院とか行ってね、その点滴とか打ってもらうっていうのももちろんあるんですけど、まあ、それはまあ例外的なものであって、基本こう普通はどうやって栄養を取るのってなると食事、食べる、口からですよね。うん、取ることが多い、うん、ですよね。ってなった時にね、何を気をつけるのって思ったら、そこを気をつけるしかないんですよね。うん、ね、よく最近なんていうのかな、こうオーガニックとかね、うん、気にされる方、まあ、増えてると思うんですよ。まあ、僕もそのうちの一人なんですけど、うん、ね、そうやってこうどこで作られてるのかとか気にされる方もいますよね。うん、国産なのか外国産なのかとかね、うん、でこう、無農薬なのかそうじゃないのかとかね、うん、こう何でできてるのかとか、そういうのを気にされる方いると思います。うん、でそこを気にするっていうことが僕も大事なんじゃないかなと思います。うん、まあ、そこを気にするしないで、どんな栄養を取るのっていうところとこう結びつきますから、うん、ね、でそうですね、なんていうのかな、こう自分がこう好きなものばっかり食べるっていう習慣がね、その一人暮らしされてる方なんか多かったりすると思うんですよ。うん、ね、まあ、僕もそうでしたからね。うん、でそこのところをどうやって気をつけるのっていう話なんですよ。うん、でそれって好きなものをやめましょうっていう話ではなく、うん、そこに少し挟みましょうっていうイメージですよね。うん、例えばその炭水化物大好きね、ご飯とお好み焼き、ね、ご飯とラーメンみたいなね、うん、そういうのがこう当たり前であるみたいな、うん、であったとするならば、うん、そこ、まあ、例えばそれが、1週間7回そういう食事があったとするならば、うん、そこを、1週間の間に1日ちょっと違うの挟もうかなみたいなね、うん、ちょっと野菜の日入れようかなとか、ちょっと肉の火入れようかなとかね、ちょっと魚の火入れようかなみたいな風にするだけで変化って出てきますので、うん、でそれでそのたまにこう違うものを食べた時に自分の体ってどうなるのかなっ ていうのをちょっと観察できればいいかなって思います、うん、ね、そうやって、少しずつこう変えていくっていうところ、変える、うん、そうですね、付け加えていく、挟んでいくみたいな、うん、そういうのをこうまあお楽しみでやってみてもいいですよね。うん、あとこうお友達とかとね食事行くときにこういつも自分が食べないものを食べてみるとかね、うん、そうやってこう自分の好きなものが増える可能性もありますからね、うん、でそうすると、食事のバリエーションが増えて、うん、1週間同じものっていうものがこう、あの時食べたあれ美味しかったから今日あれしてみようかなみたいなね、そんな感じで変えていければバランスが少しずつこう保たれるというのかね、最初はこう肩めちゃくちゃ偏った状態からちょっとずつこうバランス取れる食事ができるようになってくるみたいなね、うん、ね、ガチガチにこうね、今日は野菜、今日は肉、今日は魚みたいな風にしてしまうとしんどくなっちゃうので、うん、基本ベースは好きなものをたくさん食べるでいいと思います、うん、でその中にちょっとずつ違うものを挟んでいく、うん、でその挟んでいくね、そういう時にね、ちょっと高いかもしれませんけど、うん、こう農薬あんま使ってないのとかね、うん、野菜買ってみたりとか、うん、冷凍じゃなくって生の食品買ってみるとか、うん、ね、いろいろなこう選択肢がありますので、うん、そういうところちょっと気にしながら食事してもらうといいかなと思います、うん、ね、あとそうね、食事の、ね、回数を前回の放送でお話ししたと思うんですけど、その回数1日の中で分けるっていうのもありですよね、うん、朝は、うん、パンとかご飯とかね食べる、うん、でお昼に、野菜メインにしてみるとか、うん、で夜に好きなものいっぱい食べるとかね、うん、そういうのもありなんじゃないかなと思います、うん、でそこの一日2食だったらどっちかを好きなものにするでもいいし、ね、一日5食だったら、朝昼夜の間に挟む2回の食事を、ちょっといつもと違うものを食べてみるとかね、うん、そういうこういろんな工夫ができると思います、ね、そうやってまあよく言われてますよね、バランスのいい食事取りましょうってね、うん、そういうところをどうやってすんのっていう話を今ここの時間で例えとしてこうさせてもらいました、うん、でそういうそれをこう気にするかどうかなんですよね、うん、皆さん分かってるんですけど、分かっててもできないっていうところなんですよ、うん、でそれをこうどうやったらできるようになるかなっていうところを考えると、うん、そうやってバランスよく取るためにちょっと食事のどこかで挟んでみる、もしくは1週間の中1ヶ月の中でちょっと変化加えてみる、うん、っていう風にしてその変化した時ですよね、うん、にどんな変化があるのかなっていう、うん、そこをこう観察してもらえればいいかなと思います、うん、でそういうところですよね、その食事の回数とか頻度とか、ね、そういうの、ものとかを整えることによってメンタルが整うみたいなね。うん。まあ、体も整う、体が整えばメンタルも整うので、うん。ね。で、逆に体が整わないとメンタルは整いにくいです。整えられなくはないですけども、ものすごく整いにくいです。それはなぜかというと、それぞれに、なんていうのかな、こう、結びつきがありますので、どっちかに引っ張られるんですよね、うん、でそれってネガティブの方に引っ張られやすいです、うん、ね、こう体がだるいなって思っ、ね、そういう感覚があったとするならばだるいなっていう方向に、 メンタルも引っ張られますから、こうやる気が起きなかったりとかもしますしね、うん、やる気が起きないと行動できないみたいなね、うん、で行動できないとパフォーマンスができてないってことですから、自分の評価が落ちるみたいなね、うん、ってなるとなんかこう落ち込みやすくなったりしますよね、うん、そんな感じでこう体とメンタルって結構密接に関わってますので、うん、で体がこう元気であればね、メンタルも元気になりやすいし、うん、いい状態をキープしやすいっていうところが分かってもらえるのかなと思います。うん、そういうところから考えると、あの栄養も食事も無視できないなっていうところです、ね、体を作るのは、栄養養分あと食事なので、うん、でなぜそうなのかというと、栄養を取る食事を取るっていうのはね、あ、栄養を取るために食事をするので、うん、で食事をするのはね、口から物を入れる時なので、うん、そこを気にすると同時にメンタルも気にしていますよっていうところにつながってきますので、うん、そういうふうにこう考えてもらえればいいんじゃないかなと思います。それでは、後半の時間に近づいてきましたので、後半戦いきたいと思います。それでは後半戦いきます。何に気をつけて食事すればいいのっていうところですよね。どういうそのまあね、さっきも少し話しましたけどね、あのバランスのいい食事取りましょうっていうね、まあ大前提があるっていうところなんですけど、うん、そのバランスって何っていう話ですよね。うん、ね、野菜ばっかり食べてたらいいのみたいなね、肉ばっかり食べてたらダメなのとかね、あのご飯ばっかり食べてたらダメなのとか、こういろいろ皆さん思うとこあると思いますね。うん、まあね、偏るっていうのはやっぱりこうよろしくはないですよね。うん、ってなった場合ね、そこをどうやって偏らなくするのかなっていうところですよ。うん、バランスよくっていうと なんかね、こういろんなものを食べないといけないっていうイメージあると思います。うん、ね、なんだ、野菜とかでもなんかこういろんな種類食べましょうねとかって言われてると思うんですね、健康促進のために。うん、でそれをこうその通りできる人はいいんですよ。うん、けどできなくて困ってる人が多いので、ね、いろいろこう病気になったりとすると思うんですけど、うん、そこを自分はどうやったら変えれるかなっていうところですよね。うん、まあさっきもお話ししたんですけどね、どのタイミングでね、どうやって何を食べるのかみたいな、うん、そういうところをこう気にし始めましょうっていうところでね。うん、そうですね、僕が気をつけてることとするならば、まあ自分がこう何を食べているのか分かるっていう状態はすごい大事なんじゃないかなと思います。ね、売ってるものがまあ悪い、いい悪いの話ではないんですけど、何が入ってんのかなっていうのが分かるっていうのはすごくこう大事なんじゃないかなと思います。うん、こうね、成分表を見た時に自分が知ってるものですよね。うん、それがこうそれのみで作られているみたいなのが理想的なんじゃないかなと思います。うん、こうなんていうのかな、こう何々が、含まれていないからダメだとか、こう何々が含まれているからいいとかね、そういう判断される方もいると思うんですけども、それもありだと思うんですよ。うん、ね、それが合う人ももちろんいます。うん、でそういう人はそれをこう元にこう成分表を見ながら 選んでもらえればいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、でそういうのがめんどくさい人多分いると思うんですよ。まあ僕もそのうちの一人なんですけど、うん、そういう人はどうすりゃいいのっていう話なんですけど、ね、なんていうのかな、こう、まあ基本的にこうスーパーとかで売られてるものって、ね、やっぱその見た目きれいにするためにこういろんな基準があって、ね、その基準をクリアしたものじゃないとこう店頭に並ばないかったりするんですよね。うん。なのでその例えば旅行とか行った時にね、道の駅で売られてる野菜とかね、例えば、うん、そういうの見つけた時は必ず買って帰るとかね、うん、そんなとかでもいいと思うんですよ。うん、でこう最近だとスーパーでもそのこう地元の農家さんが作った野菜が直接並ぶコーナーがあったりとかね、うん、でそういうのをこう気にしてみる、うん、でそういうのをこう一回食べ比べてみるっていうのもありですよね。うん、なんていうのかな、大量に作られてる、まあなんていうのかな、こう、うん、そうですね、こう大量に作られてるものと、あとこうそんなに大量じゃないんですけど、なんていうのかな、こうその農家さんが自分たちで食べるもので、まあ、余ったものっていうんですかね、うん、をこう自分の家の前で売ってるみたいな、そういうのと食べ比べてみた時って結構味違ったりします。うん、でそういうのをこう理解していくと、うん、何がこう自分の体が求めてるのかなみたいなのがね、そこに気がつけたりします。うん、でそういうのを気がつけると、どういうものを食べたらいいのかなっていうのがだんだん分かってきます。うんね、でこういうものを食べた時なんか自分の体軽いなとかね、うん、なんかすごくこう美味しいって感じるなとか、うんうん、このなんていうのかな、こう腹持ちがいいなっていうんですかね、うん、なんかそういうのとかもあったりするし、うん、いろんなこう症状っていうのかな、こういろんなこう現象っていうのかな、うん、っていうのがこう現れるので、うんね、そういうのをこう何、ね、ちょっと自分がこう気にして買ったものを食べた時にどういう反応っていうのかな、うん、があるのかなっていうのを気にしてほしいなと思います。うん、ね、でそうですね、あとこう例えば何て言うのかな、こう塩分を取りすぎとかね、こう糖類を取りすぎとかね、炭水化物取りすぎとか、こういろいろこうねあると思うんですよ。うん、でそれってその油とかもそうですよね。うん、そういうのもどういうものなのかによって変わってくるんですよね、実は。うん、なんていうのかな、こう例えばこう塩にしてみると、最近すごくこういろんな塩が出回ってると思うんですよ。うん、でそういうのでこうなんていうのかな、こう、まあ、成分表とかこう見てもらった時に、そこにねいろんなものが含まれてる、そういう時はですよね、その塩の場合はこういろんなものが含まれてるのってすごく良かったりするんですよ。なんかこうミネラル豊富とかってよく言われるんですけど、うん、そういうのをあえて選んで使ってみるとかね、うん、でそうすると普通のこうなんていうのかな、こうスタンダードな塩に比べて料理の仕上がりが変わってきたりとかね、うん、そういうことも普通に起こりますので、うん、そういうのをこうあえて使ってみるとかね、うん、そういうのがこうでそこでこう自分はこれの方がいいなって思ったらそれを続ければいいし、あやっぱこっちのままがいいなと思ったらそっち続ければいいと思うんですよ。うんね、その一番やっちゃいけないっていうのかな、こう一番こうもったいないなと思うのは、こう自分のその健康、まあ肉体的にもメンタル的にもその健康になりたいっていう思いが強すぎてですね、 ストイックになりすぎて、それをその生活をすることにストレスがかかるっていうのが一番もったいないので、ね、せっかくこう意識高く生きようとしているのにそれがストレスになるって、なんかこう本末転倒な感じなので、うん、そうなってほしくないんですよね、うん、なのでそのできるところからです、うん、ね、例えば野菜が嫌いだみたいな感じだったら、どうやったら野菜好きになれるかな、ね、その生野菜が嫌いだったら、ね、その何か調理して食べるとかもそうだし、ね、生野菜食べるのと野菜炒めして食べるのと、ね、味付け全然変わってきますよね、うん、それで、ね、こう調理する時だといろいろなこう薬味っていうんですか、調味料っていうのかな、うん、足しやすくなりますよね。生野菜だった場合、まあこうドレッシングだったりとか、ね、マヨネーズだったりとか塩だったりとかちょっとこう限定されますけど、こう調理するとそこがこう何々味みたいなね、その塩だったりとかソースだ、まあ、ソースの味ですよね、うん、そういうのでこう変わったりしますよね、うん、そういうふうにこう工夫できるしね、うん、そういうところでこう何ていうんですかね、うん、自分にストレスかからないようにこうどうやったらバランスよく、しかも自分がこうストレスにならないように食べれるかなみたいなね、うん、そういうことを考えてもらってもいいんじゃないかなと思う、ね、でそうすると、うん、なんていうのかな、気がつけば健康になってるし、なんかストレス溜まりにくくなるみたいなね、うん、そういう状況になるんじゃないかなと思います、うん、でそういう状況にいる時間が長ければ長いほど自分がこう安定してる時間が長くなるので、ね、その、まあ、生きやすくなるというのか、こう生活しやすくなるし、うん、気持ちいい日々が過ごせるようになるんじゃないかなと思います。はい、それではエンディングの時間が近づいてきましたので、ジングルを挟んでエンディングへ向かいます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、それではエンディングに入ります。今日も僕のお話にお付き合いくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージや質問も受け付けています。こんなこと友達には話せないとか、誰かに話聞いてほしいとか、うちに秘めたあなたの心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くなるようにお手伝いができればと思っていますので、ご遠慮なくメッセージをお寄せください。あなたからのメッセージをお待ちしております。それでは今日も最後までお付き合いくださってありがとうございました。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。